ございます、はい、メッセージを語らせていただく前に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにして御言葉を分かち合うことができることをありがとうございます。神様、どうぞ今日あなたが必要な御言葉を私たち一人一人に与えてくださいますようにお願いいたします。聖霊様、あなたに委ねます。あなたの通り管として私を用いてください。この時間を期待し、あなたに栄光を返しいたします。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。では早速御言葉を開いていきたいと思います。今日の御言葉はルカによる福音書の19章の1節から10節の御言葉です。前にも用意してくださってますけれども、開けられましたら私がお読みいたします。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。アーメン。今日はこの御言葉から今日変わるというテーマで分かち合っていきたいと思います。イエス様の時代のパレスチナというところはローマ帝国の支配下にありました。ローマ帝国に税を納めることはローマ帝国の支配を認めることであって、自分たちは神の民と考えていたユダヤ人にとっては耐え難いことでした。主税人はユダヤ人でありながらローマ帝国に仕事を引き受けていた人たちで、ローマに仕える民族の裏切り者として嫌われていました。ローマに納める税金に自分の取り分を上乗せしたものを人々から回収して、それによってお金を得ていたので不正な取り立ても多かったようです。ザーカイは酒税人の頭で金持ちであったと紹介されています。ザーカイはイエス様がどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。そしてイチジクグワの木に登ったと書かれてあります。ザーカイはなぜイエス様を見ようとしたんでしょうか。単なる好奇心でしょうか。木に登ってまでイエス様を見たいというザーカイの姿には何かもっと切実な思いが感じられます。ザーカイはイエス様を一目見たいと思って木に登りました。彼は15章の2節、罪人を招いて一緒に食事までしているという噂を聞いていたのかもしれません。そしてこの人やったら自分のどうにもならない思いを受け止めてくれたり理解してくれたり、行き詰まった思いから解放してくれるのではないかという期待を持っていたのかもしれません。そしてザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。この言葉を聞いてザーカイはどう感じたでしょうか。周囲には大勢の人がいます。その中でイエス様は自分のことを、しかも名前を呼んで声をかけてくださいました。しかも一緒に食事をする、そしてあなたの家に泊まる、どれほどの大きな喜びを彼は感じたでしょうか。今日あなたの家に泊まることにしているからというそのことが神様の救いの計画の中にあることだから必ず実現するはずだということを示す表現だと思います。ヨハネによる福音書の4章7節でイエス様はサマリアの女に水を飲ませてくださいと声をかけられました。ここでもイエス様はザーカイに対して、私があなたに何かをしてあげようというのではなくて、あなたの家に泊まることにしてあるからと と言ってザーカイに近づきました。どんなに罪人のレッテルを貼られた人であっても、あなたの中に素晴らしいものがある、あなたには良いことをする力があるとイエス様は見ておられると思います。そういう眼差しに出会った時、人は本当に新たに生きる力を与えられるのではないでしょうか。イエス様の言っておられるこの人もアブラハムの子なのだという言葉は、この人も神様が祝福を約束してくださった人間なのだという意味だと思います。ザーカイはイエス様との出会いによって、自分が生きるに値しない罪人ではなくて、自分もアブラハムの子なんだっていうことに気づいていきます。そして神様とのつながり、人とのつながりに生き始めようとしています。イエス様に出会ったことはザーカイの人生を根本から変えてしまいました。ここで別の主税人の物語を思い出してみたいんですけれども、マルコによる福音書の2章14節ではこういう話が書かれてあります。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったとあります。このレビの場合と異なって、ザーカイには私についてきなさいと要求はされませんでした。ザーカイは主税人であることをやめるのではなくて、ただ自分の置かれた場で精一杯正しいことを行って、貧しい人を大切にして生きようと決意します。イエス様はこのザーカイの決意を受け入れて、今日救いがこの家に来ましたと宣言しています。この箇所を読んだ時に、ザーカイはイエス様を見ようとして一軸川の木に登ったと書かれてあるんですけれども、別にザーカイは背が低かったのでイエス様を見ようとして木に登ってみたって書かれててもおかしくはないと思います。なぜわざわざ詳しく一軸桑の木に登ったと書いてあるんだろうと思いました。一軸桑の木っていうのは、枝を大きく広げて心地よい木陰を作るそうです。そして街路樹としても植えられていると書いてありました。そして葉っぱは卵型で香りは持っていて、裏面には綿毛を備えているそうです。時期は一定ではないんですけど、年に数回果実をつけるので、貧しい人々にとっては絶えず食物をもたらしてくれる大切な木であったそうです。また材質は細かい穴がたくさんあって、耐久性に優れていて、湿気や熱によって傷むことがないそうです。そして他の木に比べて幹が割と下から分かれているので、ザーカイみたいに背が低い人でもすぐに登れるような木だったようです。背が低い人をバカにしているわけではないので誤解しないでほしいんですけど、イチジクグアの木について知った時に、神様ってなんてきめ細やかな配慮がある方なんかなって思いました。もし普通の木だったら、もうちょっと高いところから分かれてて、もしかしたらどこまで背が低かったか分からないですけど、登る時にも手が届いたか分からないし、すぐ登れてイエス様見れてたのかもわからないなと思って、でも神様ザーカイのことをご存知で、全てに計画があって全ての環境を整えておられたことを知った時に、改めて神様は全てにおいて偉大で愛のあるお方であることを思わされました。またイチジク川の木が枝を大きく広げて心地よい木陰を作るように、神様もいつも私たちに対して手を広げていてくださって、私たちが苦しい時に木陰を作って休ませてくださったり、また貧しい人々罪人にも絶えず食物をもたらしてくださって、イチジク川の木が耐久性に富んでいるように、私たちのことをいつも忍耐を持って待っていてくださることを本当に感謝します。今日の箇所に戻りますけれども、ザーカイはイエス様に、急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしているからと言われて、急いで降りてきてイエス様を喜んで迎えられました。そしてザーカイは生き方を変えました。私たちも一人一人神様に喜ばれない習慣があったりとか、自分自身が変わらないといけないことがあるのになかなか変われなかったりとかあると思います。私たちは日々悔い改めて、いつも神様に焦点を当てて、神様の似姿へと作り変えられたいと願います。 そしてザーカイのように変わりたいと願う思いがあるなら、祈ってそれを実行に移すものでありたいと願います。今日の福音書の箇所では今日という言葉が2回出てきます。今日という言葉は今まさに人が神様の愛と許しに出会う時であって、神様の救いが実現しているその時だと思います。私たちも神様の救いが実現している今日を感じることがあるでしょうか。私たちに与えられている今日、そして今は当たり前ではありません。そのことを改めて感謝して、与えられている今日、そして今を大切に生きて、私たちの周りの神様はまだ知らない人たち、そして神様から離れている人たちが立ち返ることができるように、日々祈って私たちも変えられ続けて神様に仕えていきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日の御言葉をありがとうございます。私たちは変えないといけない、変わろうという思いがあると思いますけれども、それをなかなか行動に移せなかったり、また理由をつけてやらなかったり、神様、あなたがザーカイを呼んだように、いつも私たち一人一人の名前を呼んでくださっていることをありがとうございます。私たちがあなたに名前を呼ばれたときに喜んでイエス様を迎え入れることができるように、自分の状態が悪い時であったとしても、良い時であったとしても、あなたの語りかけを喜んで受け入れることができるように、神様助けてください。あなたの計画をありがとうございます。失望に終わることがない希望の計画をありがとうございます。神様、日々あなたの似姿へと私たちを作り変えてください。あなたの道を示してください。いつもあなたに焦点を当てることができますように助けてください。神様、感謝します。口先だけではなく本当に行動していくものへと作り変えてください。今日のこの時間を感謝します。イエス様のお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。